弟兄姐妹们平安。
皆さんおはようございます。
我们今天正道的题目是耶和华的誓言和圣约。
今日のメッセージのテーマは主の誓いと聖なる契約です。
其实我们要讲的是耶和华向爱他的百姓、向他的百姓所许下的誓言和一个神圣的婚约。
今日実際に話したい内容というのが、その主が自分の愛するイスラエルの民に対するこの誓いと婚約を話したいと思います。
这个誓言他许给了亚伯拉罕。
この誓いはアブラハムと交わされました。
许给了亚伯拉罕肉身的子孙以色列人。
そしてアブラハムの肉による子孫であるイスラエルの人と誓いを立てたんです。
也在主耶稣基督里许给了我们这些外邦人。
また主イエスキリストの中において異邦人である私たちとの間にもこの誓いを交わされました。
我们是三心二意、容易变心的人。
私たちは心変わりをするものでありますけれども。
但我们的神他是永远不变的神。
けど私たちの神は永遠に変わらない神であります。
他永远坚守他的誓言，坚守他的婚约。
永遠に自分の誓い、自分の結婚の誓約を守られる方であります。
最近神很祝福我们的教会。
最近神様は特にこの教会を祝福されています。
婚礼很多。
いろんな結婚式が何回も行われました。
每次婚礼的时候，都有一男一女会站在那个位置。
毎回結婚式の時に男性一人、女性一人がそこに立っています。
这是一个婚约，他们要发誓说誓言。
これは結婚の誓約であって、二人が結婚の誓いを立てるわけであります。
有的誓言很庄重。
またとても荘厳な誓いもあります。
有的誓言很轻松。
とても軽やかな気持ちのこの誓いもあります。
我春天要陪你看樱花。
私は春にあなたと一緒に桜を見に行きます。
夏天看烟花。
夏には花火を一緒に見に行きます。
秋天看枫叶。
秋にはもみじを。
冬天看雪花。
冬には雪を見るというような誓いもあります。
但是不论是庄重还是轻松、结婚一定要有誓言。
荘厳な誓いであっても、軽やかなこの気持ちの誓いであっても、結婚式には必ず誓約がなければなりません。
一个基督徒发誓是非常严重的事情。
クリスチャンにとりましては、誓いを立てることはとても大変なことであります。
圣经中有很多经文告诉我们，你们不要发誓。
聖書の中では何箇所でも誓いを立ててはならないというふうに教えられています。
实际上告诉我们的是，你们要对你们的誓言，以神的名义的誓言，特别特别的重视。
そこで言わんとしていることは、すなわち私たちの誓い、特に神様の名によって立てる、この誓いのことを、重んじなければいけないことを教えています。
结婚就是一个需要发誓的郑重的约定。
この結婚というのが誓いを立てなければならないとても、その物々しい大きなこの約束であります。
甚至去中国大使馆办。办婚姻证，他们还让你发个誓。
そして例えば中国の大使館に行って結婚の手続きをして結婚証明書を発行してもらうためにもそこで誓いを立てなければなりません。
因为婚约是建立在誓言基础上的生命的连接。
この結婚の誓約というのがこの命の上にとつながっていて命のつながりに関する誓約であるからです。
在这个誓言上，两个生命就要合为一。
この誓約によって二つの命が一つに結ばれるわけであります。
还有一个信物，一个标记，就是戒指。
そこにはまたその印というものがあって、それはすなわち指輪であります。
不好意思，今天忘带了。
今日はつけていないけど申し訳ありませんが。
让所有人都知道你结婚了。
そしてすべての人に自分が結婚したということを知らせるわけであります。
王瑞是尘封的了。
で王さんはその陳さんのものです。
陳峰是王瑞的了。
陳さんは王さんのものです。
今天的经文、
今日の聖書箇所は、
实际上就是我们的主、我们的神跟以色列人的一个誓言、一个婚约。
すなわち私たちの主、私たちの神がこのイスラエル人との誓いであって、結婚の誓約であります。
我再给大家读一下今天的经文。
今日の聖書箇所をもう一度お読みいたします。
出埃及记的六章六到九节。
出エジプト記の9章の6節から9節まで。
所以你要对以色列人说，我是耶和华，我要用伸出来的臂膀重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要做你们的神。你们要知道，我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我岂是应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地？我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华。
それゆえイスラエルの主言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕の大いなる裁きとによってあなたを贖う。私はあなたを取って私の民とし、私はあなたの神となる。あなた方は私があなた方の神、主である。あなた方をエジプトの苦役から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えた、誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。
这个世界没有比耶和华更大的。
この世の中には主をより勝るものは何もありません。
所以他发誓是以我是耶和华开始，以我是耶和华结束。
ですからその誓いの最初には私は主であるで始まり、最後には私は主であると、終わっています。
那个时候以色列人在埃及做苦工。
その時イスラエルの民がエジプトにおいて苦役をしています。
好像一个偷渡过来的研修生一样。
そのなんか密入国した研修生のようなものであります。
不但做工没有工钱。
この仕事をして給料をもらえないだけではなく、
还被他们的埃及主人强迫计划生育。
そしてそのエジプトの主人からこの生その育児制限されもされています。
很残忍的留下女孩，杀掉男孩。
そして女の子は生き残っているけど、男の子は全部殺されてしまいました。
神差遣摩西去拯救他们。
神様がモーセを使わし彼らを救い出しました。
去面见法老。
そしてファロにのところに足を運びました。
结果出师不利。
けれども、うまくはいきませんでした。
以色列人比以前更苦了。
イスラエルの人が前よりもさらに辛い生活を強いげられていました。
他们对神更怀疑了。
彼らはますます神様のことを疑うようになりました。
所以在今天的这段经文当中、
ですから今日拝読した聖書箇所の中においては、
我们的神、我们的主借着摩西再一次向以色列人发誓：我是你们的神。
私たちの神、私たち主がイスラエルの人に対して再び誓い立てました。私はあなた方の神です。
你们是我的民。
あなた方は私の民です。
今天经文的中心是六章七节。
今日の聖書箇所のポイントというのは6章の7節の中にあります。
我要以你们为我的百姓，我也要做你们的神。你们要知道，我是耶和华你们的神。
私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主である。
圣经当中，我是你们的神，你们是我的民，是标准的立约的语言。
聖書の中では、私はあなた方の神、あなた方は私の民であるということは、という言葉というのが、この契約立てるときにはスタンダードな用語であります。
今天的这句经文是这一段语言第一次出现在圣经。
今日の聖書箇所というのは、このような使い方が初めて記された箇所であります。
这是神向以色列的誓言，这也是神向跟以色列立的圣约，这实际上是一个婚约。
これはすなわち神様がイスラエルの人と立てた誓いであって、イスラエルの人と立てた契約であって、それはイスラエルの人と立てた結婚の誓約であります。
我要以你们为我的百姓。
あなた方を私の民とし。
旨意是我要把你们取来做我的百姓。
その直接に訳すと、すなわちあなた方を私の民としてめとるわけであります。
我们中国人多有智慧，管这个字也叫取。
中国人はのめとるという言葉を使っています。
我要娶你为我的妻。
あなたを私の妻としてめとる。
娶过来为妻。
メトルというのは下には女を取ると書いてあるから、取ってきて自分の妻とする。
这不是我自己在这里强解圣经。
私がこの聖書を自分の意思によって解釈しているわけではありません。
先知書当中有一个有一卷书叫以西结书。
預言者の書の中においてはエゼキエル書というものがあります。
以西结书十六章八节有提到这一段经历。
このエゼキエル書の十六章の八節の中にはそのようなことが書かれています。
我给大家读一下新译本。
お読みいたします。
我又从你身旁经过，见你已经到了谈情说爱的时候，我就用我的衣襟搭在你身上，遮盖你赤裸的身体。我又向你起誓，与你立约，于是你就属于我了。这是主耶和华的宣告。
私はあなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋する時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契約契りを結んだ。神である主の御告げ、そしてあなたは私のものとなった。
这是标准的婚约的语言。
これは結婚の制約のスタンダードの言葉であります。
我就用我的衣襟搭在你身上遮盖你。
私は衣の裾をあなたの上に広げて、あなたの裸を覆い。
聖经中有一个动人的爱情故事。
聖書の中では人に感動を与えてくださった愛の物語があります。
男的叫波阿斯，女的叫路德。
男の人がポアズと言って、女性の人がルツと言います。
他们在赛谷场上相遇，有这么一句话。
そしてその内場においてはそういう言葉が交わされました。
ルデ怎么对波阿斯说的？
ルツはボアズに対してどういうふうに言ったんでしょうか？
求你用你的衣襟遮盖我。
どうかあなたの衣の裾を持って私を覆いかぶさってくださるように。
作为女生来说，有一点不好意思。
女性からするととても恥ずかしい言葉ではありますけれども。
但她是在向波阿斯求婚。
けれどもそのルツがポアスに対してプロポーズをしていたわけであります。
求你用你的衣襟遮盖我。
あなたの衣の裾を持って私をこう覆いかぶさってくださるように。
这象征着一段婚姻的开始。
これはすなわち結婚生活の始まりを象徴しています。
在以色列跟神的关系当中，
イスラエルの人と神様との関係、その関わりの中において、
求婚的是神。
このプロポーズするのは神様の側であります。
他把以色列娶来，他要用衣襟遮盖以色列。
主がイスラエルの人をめとり、主が衣の裾を広げてイスラエルの民を覆いかぶさるんです。
其实我们主耶稣说，我要用我的翅膀。遮盖耶路撒冷，像母鸡遮盖小鸡一样。
またイエス様も言われました。この面取りが小鳥を覆いかぶさるように、私は自分の翼を持ってイスラエルの民を覆いかぶさると言われました。
那个衣襟直译就是翅膀。
この衣の裾っていうのは直接に訳すと、すなわち翼という意味であります。
这是一个婚约，从耶和华对以色列，从我们的主耶稣基督对耶路撒冷，直到他今天对我们。
これはすなわち結婚の契約であって、この主がイスラエルの民に対して契約されたところから始まって、主イエス・キリストがエルサレムに対して、また今日至って私たちに対して行われるような契約まで及んでいます。
神从埃及的痛苦中拯救以色列，不单单是给他衣，给他食。还要以她为自己的妻子。我是你们的神，你们是我的民。
そして神様がイスラエルの民をエジプトの苦役から救い出してくださった時には、食事を与えてくださっただけではなく、むしろ自分の衣を彼らを覆いかぶさって、そしてあなたは私の神とし、私はあなたの主であると誓われたんです。
結婚要有一个戒指。
結婚するためには指輪が必要であります。
以色列的戒指是什么呢？
イスラエルの人にとりましては、この指輪とは何でしょうか？
割礼。
すなわち割礼であります。
神差遣摩西去找以色列民之前，要给他的儿子行割礼。
神様がそのモーセをイスラエルの民のところに使わす前に、モーセの息子に割礼を施そうとしました。
以色列人归耶和华为妻，他们也要 割礼。
ですからイスラエルの民がこの主の妻となるためにも割礼を受けなければなりません。
从此你们跟万民不一样，你们是我的百姓，我是你们的神。
そしてこれからあなた方は普通の民とは異なっていて、あなたは私の民、私はあなたの主である。
所以今天的这段经文就是我们的神对以色列的一个誓言，是一个婚约中的誓言。
本日の聖書箇所というのが主がイスラエルの人に対する誓いであって、またその結婚の誓約でもあります。
他要救他们脱离埃及人的重担。
主が彼らをエジプトの苦役から救い出してくださいます。
不单单是救他们而已。
彼らを救うだけではなく、
还要跟他们有最亲密的关系。你们是我的民，你们是我的妻子。
そして彼らと最も親密な関係を持とうとしています。あなた方は私の神、私の妻である。
我觉得日语里头有一个词很好。
日本語にはとても素晴らしい言葉があると私は思います。
日本人管自己的丈夫叫什么？
日本人は自分の、この、その夫を何と言っているんでしょうか？
主人。
主人。
以色列是耶和华是以色列的主人。
主がイスラエルの人にとりましては主人であります。
他是他们的主，他也是他们的丈夫。
彼らの主でありながら彼らの夫でもあります。
我们刚才提过，以色列人来到埃及就好像一个偷渡过来的。不好意思，我们这里不知道有没有研修生，但日本的研修生真的是很苦。
このエジプトの人がイスラエルの人がエジプトにいるということは、すなわち今の言葉で言うと密入国した研修生、皆さんここの中に研修生というような方がいらっしゃるかわからないけども、とても辛い生活が強いられています。
他们不是偷渡的，但埃及人当他们是偷渡的。
彼らはそのイスラエルの人が密入国したわけではないけども、エジプトの人から見ると密入国したと当然であります。
天天打黑工刷碗还给半薪。
こうして毎日この、そのバイトをして、そしてまた一生懸命皿を洗いして、給料は半分しかもらえません。
摔碎一个碗还要挨打。
そして皿を割ったら殴られます。
被他们的雇主苦苦的欺压，就是因为没有身份。
そして自分はちゃんとしたその在留資格ないから、雇い主から虐げられています。
这个以色列有一天终于从他的血汗工厂跑出来。
このイスラエルの民がある日、なんと自分が苦労している場所から逃げ出すことができるようになりました。
我实际上再给大家讲以西结书的十八章。
今はエゼキエル書の十八章の話をしています。
因为那里的语言太直接，所以我换一个方式。
そこの言葉があまり露骨ですから、私は言い方を変えました。
以色列就是一个偷渡过来的女孩，被雇主欺负，终于待不下去，跑到街头，又遇到强盗，被打得头破血流，躺在地上。
このイスラエルというのが一人の女の子のものであって、密入国して、そして苦労して、そして耐えられなくて逃げ出して町に出て、そして強盗にあって殴られて血だらけになって、そこで横たわっています。
一个王子从他身边路过，
ある王子様がその横を通りかかりました。
看着他，心里就起怜爱。
その彼女を見て、心の中から慈しむ気持ちが湧いてきました。
不但给他东西吃，
その人女の子に食べ物を与えてくださるだけではなく、
给他衣服穿，
この着る服を与えてくださるだけではなく、
还把他娶为自己的妻子，
それを自分の妻としてめとることになります。
在東京湾买了42厅的マンション给他住。
こうして東京湾においては 4LDK のマンションを買って住まわせたんです。
他成了一个尊贵的王女，一个尊贵的王妃。
そしてこの彼女、女の子はなんと尊厳のある王女になって王妃となりました。
神对我们的拯救就是这样。
神様は私たちに対する救いというのがこういうものであります。
但以色列呢？
けどもイスラエルはどうでしょうか？
他的王子刚刚出差一个星期，他就开始打电话。
この王子様が出張して1週間も経たないうちにもう電話をし始めました。
给他所有的老情人、新情人打电话。
古い恋人、新しい恋人たちに電話をかけまくりました。
大家不要笑，圣经当中就是这么描绘的。
皆様笑ってはいけません。聖書の中ではそういうふうに書かれています。
圣经比我说的直接的多。
聖書は私の今の言葉よりもより直接的で露骨に書かれています。
神就是这么拯救的以色列。
神様はこのようにイスラエルの民を救ってくださったんです。
以色列就是这么对他们的神。
イスラエルの人が自分の神様に対してはこういうふうに答えたんです。
结婚是一个誓言。
結婚というのが誓約であります。
什么叫誓言？无论你做什么，我还是爱你。
この誓約とは何でしょうか？すなわちあなたが何をしても私は依然としてあなたを愛します。
如果我们在座的每一位男生自己遇到这种事情要怎么做？
ここにいる男性の皆さん、もしそういう状況に出会った時にはあなたはどうしますか？
神对以色列又是怎么做？
神様はイスラエルに対してはどういうふうになさったんでしょうか？
神是个随便被人欺负的好好先生。
神様が、その人から、バカにされるようなお人よしでしょうか。
为什么以色列人这么一次一次的犯罪得罪他们的神？神对他们的爱始终不变。
なぜイスラエル人が何回も何回も神様に対して悪いことをして罪を犯したけれども、神様がイスラエル人に対する愛は変わらないんでしょうか。
因为他是守约施慈爱的神。
なぜならば神様がこの契約を 守ってくださる、そして慈愛なる神様だからです。
他拯救以色列是因为他早就向以色列的祖先亚伯拉罕发下了他的誓言。
神様がイスラエルの民を救ってくださったのが、すなわちはるか昔から神様がイスラエルの民の先祖であるアブラハムと契約を立てたからです。
神和人的这个约、
神様と人間のこの契約とは、
一样是一个建立在誓言基础上生命的连接。
それは同じようにその契約による命の結び合わせるこのつながりであります。
它跟我们人和人之间的婚约有类似的地方，但又很不一样。
こう人間と人間の間の結婚の契約と似通っているところあるけれども、大きく違っています。
神跟人立约是一个流血的约。
神様と人間との契約というのが流血を伴う契約であります。
我们的神耶和华他当初是怎么跟亚伯拉罕立约的？
私たちの主、神主がこの当初アブラハムとどういうふうに契約を立てたんでしょうか？
創世記十五章有记载我们的神如何与亚伯拉罕立约的。
創世記の15章の中においては神様がアブラハムとどのようにして契約を立てたかというのが書かれています。
十五章九到十节那里头有记载。
創世記の十五章の九節から十節の間に書かれています。
神命令亚伯拉罕去取牛、山羊、绵羊等动物，然后每样劈开，分成两半，一半对着一半的陈列。
そして神様がその、アブラハムに命じました。このお牛や、そして、メウシやメヤギ、そしてお牛、ヤマバトを持ってきて、それぞれ真っ二つに切り裂き、その半分を互いに、向かい合わせるようにしました。
我们现在立约都说我签署了一个合约。
今私たちがその契約、契約を交わすときには、そこに署名をするわけであります。
那个时候立约说我切了一个约。
その時にはその核ではなく切り離したというふうに言うわけであります。
那个时候立约一定是流血的约。
その当時では契約を交わすということはすなわち血を流して流血の契約であります。
動物被切開之後一邊一半擺放着。
その生き物がその動物が切り離されて半分ずつそれぞれ違うところに置かれます。
然后立约的那个大人、
この契約立てるその主なる方の方の人が、
会带着他的番薯从那切开的动物之间走过、啊、就是他的下属。
そう、自分の、そしてその主なる方が自分の、その下の人を連れてこの動物の間を通るわけであります。
什么意思？
どういう意味でしょうか？
如果不守约，你就是这个下场。
もし契約を守らなかったら、すなわちそういう結果になるんですよ。
我们中国人以前立约也是这样的，叫什么傻血而盟。
中国の人も昔はその同じような方法で誓いを立てました。すなわちこの血による契約というふうに言われていました。
刘关张三结义要喝血酒。
劉備関羽、そして張飛がこのやっぱりその兄弟の契りを結んだ時には血をの入った酒を飲み干したわけであります。
为什么要喝血酒？
どうして血の入った酒を飲み干したんでしょうか？
违约的人要付出生命的代价。
すなわち契約を守らない人が命の代価を払わなければならないということであります。
神和亚伯拉罕立约，本来是应该神带着亚伯拉罕从那些动物当中走过。
神様がアブラハムとこの契約を交わした時、本当は神様がアブラハムを連れてこの動物の間を通らなければいけなかったんですけども。
亚伯拉罕那个时候在做什么？
アブラハムがその時何をしていたんでしょうか？
睡着了。
眠ってしまったんです。
圣经中说。不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。
そして聖書の中にありますけども、なんとその火がと煙がこの、その生き物の間から上り上がったんです。
聖经中旧约中提到这些火，提到这些烟，都是指我们神的灵。
聖書の中ではその火、その煙というのが、すなわち神様の霊を表しています。
是聖灵从那些切开的动物当中走过。
聖霊が切り裂かれたこの動物の間を通ったわけであります。
亚伯拉罕这个约，神跟亚伯拉罕立的这个约是完全的一个单方面的约。
神様とアブラハムの間に立てた契約というのが一方的な契約であります。
亚伯拉罕信神，神以他为义。
アブラハムが神様を信じ、神様がアブラハムのことを義と認められました。
父神跟他立约。
父なる神様が彼と契約を立てたわけであります。
聖灵做保证。
聖霊が担保する人となりました。
主耶稣基督在哪里？
主イエスキリストはどこにいたんでしょうか？
三位一体的第二位在哪里？
三位一体の第二の威嚇はどこにいたんでしょうか？
在那些被切开的祭物里。
その切り裂かれた、生贄の中にありました。
神跟亚伯拉罕立约的时候，神把迦南地许给亚伯拉罕的子孙的时候，就知道他要有一个不孝的子孙。
この神様がこのイスラエルの民と契約を結んだときに、神様がそのアブラハムの子孫である、この子孫であるイスラエルにカナの地を与えようとしたときには、これからは親不孝の子供ができたということがもうすでにご存知でいらっしゃいます。
他知道他们一定会违约。
そしてその彼らが必ず契約を守ることができないということも知っておられたんです。
神不是好好先生。
神様が人よしではありません。
神不是任他那个妻子随便欺骗的好好先生。
神様が自分の妻が不貞をして自分を騙すことをお許しになるような人よしではありません。
神跟以色列的关系，神拯救以色列，单单是因为他和亚伯拉罕的这个圣约。
神様がイスラエルの民を救って、イスラエルの救うのがただこのアブラハムとこういう誓いを立ててその契約を結ばれたからです。
亚伯拉罕信神，神以他为义。
アブラハムは神様を信じ、神様がアブラハムを義と認められました。
本来应该流血被切作两半的是以色列。
本当に二つに切り裂かれて、そっちを流さなければいけないのがイスラエルの民の方でありました。
主イエス基督替他们付出了代价。
けども主イエスキリストが彼らの代わりにこの代価を支払ってくださったんです。
以色列人、他们实际上也是活在主耶稣基督的拯救里面，只是他们不知道而已。
イスラエルの民も彼らを主イエス・キリストの御救いの中に生きているけれども、ただ彼らはそのことについてはまだ知らないでいるわけであります。
以色列是朝三暮四的民。
このイスラエルの民というのが心が移りゆく神民であります。
但我们的神是守约施慈爱的神。
けど私たちの神というのが契約を守ってくださり、そして慈愛に満ちた神であります。
他昨日今日永不改变。
昨日も今日もいつまでも変わることのない神であります。
我们刚才提到了以西结书十八章。提到了以色列人是何等的不堪。
先ほどそのエゼキエル書の18章の中ではイスラエルの人がどんなにひどいかということについて少し話しました。
以色列人为他们的不堪付出了极大的代价。
イスラエルの人が自分がいろんな悪さをしてそれなりの自分の代価を支払ったわけであります。
耶路撒冷城破的时候何其凄惨。
エルサレムの町が破れた時はどんなに惨めな目にあったんでしょうか。
他们被放逐的路上何其凄惨。
彼らを追放された道のりはどれほど惨めだったんでしょうか。
他们在波斯人在巴比伦人的奴役下何其凄惨。
彼らはペルシア人そしてそのバビロニア人の支配のもとにあった時にはどれほど惨めだったんでしょうか。
但是就是对这样的以色列人神还要向他们重申他和他们之间那永远的约。
そういうイスラエルの人に対しても神様がなおも強調して言われました。神様と彼らの間にはこの契約が結ばれていると。
在以西结书十六章五十九到六十节的时候神重申他要跟以色列立永远的约。
そしてエゼキエル書の16章の59から6節60節の中には書いてありますけれども神様がこの彼らと永遠な契約を結びます。
神在何西阿书的二章对不忠不义的以色列发出了誓言。
またホセア書の中においては神様がこの不貞なイスラエルの人に対してはまた誓いを立てました。
我必聘你永远归我为妻以仁义公平慈爱怜悯聘你归我。
私はあなたを自分の妻として迎えそして平和と慈しみを持って永遠にあなたを自分の妻とする。
实际上这个婚约从来都没有变过。
本当に言うとこの結婚の契約は一度も変わったことがありません。
因为我们的神就是一位永远不变的神。
なぜならば私たちの神様というのが永遠に変わらない神であるからです。
这个约今天仍然有效。
この契約は今日に至ってまでまだ有効であります。
大家知道约这个字在新约里是第一次什么时候出现。
まだこの契約という言葉が新約の時代の新約聖書の中では一番初めて現れたのはいつかはご存知でしょうか。
マタイ福音26章28節。
マタイの福音書26章の28節であります。
因为这是我立约的血为多人流出使罪得赦。
これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されたものです。
这个约是神早就在计划中的。
この契約というのは神様がはるか昔から計画されたものであります。
在何西阿书当中就已经提到了。
ホセア書の中にも触れています。
那素不蒙怜悯的我必怜悯本非我民的我必对他说你是我的民他必说你是我的神。
その私の憐れみを受けない者には私は憐れみを施しそして私の民でない者に対しては私の民であると告げる。
神的婚約对以色列有效。
神様の結婚の契約というのがイスラエルの民に対して有効であります。
对我们所有在座的都有效。
ここにいるすべてのものに対しても有効であります。
亚伯拉罕信神，神以他为义。
アブラハムが神様を信じ、神様がアブラハムを義と認められました。
跟他立下了永远的誓言。
そして彼と永遠の契約を立てました。
我们信神，神也以我们为义。也向我们立下了这永远的誓言。
私たちは神様を信じ、神様もまた私たちを義と認めてくださり、そして私たちとこの永遠の契約を立ててくださったんです。
我必聘你永远归我为妻，以仁义公平慈爱怜悯聘你归我。
私はあなたを永遠に私の妻とし、そして平和と慈しみを持ってあなたを私のものとする。
以色列是个好妻子吗？
イスラエルの人っていうのは良い妻でしょうか？
我们回去好好看看以西结书，写的真是太直接了，我不好意思在这里念。
皆さんお家に帰ったらエゼキエル書をよく見てください。あんまり露骨ですから、私はあえてここで申し上げるのも恥ずかしいぐらいです。
神拯救以色列不是因为他们的义，而是因为他晓那信他的亚伯拉罕所许下的誓言。
この神様がイスラエルの民を救ってくださったのが、イスラエルの民が何か良いことをしたわけではなく、義なの方でもなく、むしろ神様がこの、アブラハムとこういう誓いを立てたからです。
我们所有在主耶稣基督里的，我们所有基督徒，神拯救我们也不是因为我们做的比别人好。
この私たちクリスチャン、神様によって救われたクリスチャンというのが他の人よりも優れたわけではありません。
主イエス基督就是那在亚伯拉罕之约中被切开的祭物。
主イエスキリストはすなわちアブラハムとの契約の中において切り裂かれた供え物であります。
因为他流的血才有我们的拯救，才有我们的盼望。
その方が流された血潮によって私たちに救いがあって望みがあります。
以色列人进迦南是因为神向亚伯拉罕、向以撒、向雅各所许下的誓言。
このイスラエルの人がカナの地に入ることができたのが、すなわち神様が、アブラハム、イサク、アブラハム、そして、ヤコブ、イサクと立てた契約によるものであります。
我们信我们的主，我们就是亚伯拉罕的子孙，那许给亚伯拉罕的誓言也会应验在我们身上。
私たちが主イエスキリストを信じることによって、私たちもアブラハムの子孫となって、アブラハムと交わされた契約も私たちの上においても成就されます。
什么叫福音？
福音とは何でしょうか？
这就是福音。
これはすなわち福音なのです。
福音只有好到令人难以相信的程度，它才叫福音。
福音というのは人が信じられないほど良いものであるから福音というのわけであります。
今天经文的六章九节是这样读的。
今日の聖書箇所の六章の九節はこういうふうに読むべきであります。
摩西将这话告诉以色列人，只是他们因苦工愁烦不肯听他的话。
モーセはこのようにイスラエルの人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のため、モーセに聞こうとはしなかった。
福音好到以色列人不信的程度。
この福音というのがイスラエルの人が信じられないほど良いものであります。
但那信的人有福了。
そしてけれども信じる者は幸いです。
我们能够归主，我们能够成为基督徒，我们作为教会是耶稣基督的妻子，就是因为我们愿意信他的这个话。
私たちは救われて、そしてクリスチャンになることができるのが、またこの教会というふうに成り立つのが、すなわち私たちが神様の言葉を信じたからです。
我们也是偷渡过来的苦工。
私たちも密入国した苦役であります。
我们不配这些。
私たちはそれらの恵みにはふさわしくないものであります。
主イエス基督聘我们为妻之后，
主イエスキリストが私たちを妻として目取った後に、
昨天晚上是不是有人打过电话？
夕べ誰かが電話したんでしょうか？
我们的心还是会随着这个世界飘动。
私たちの心はやっぱりこの浮世によって流されてしまうわけであります。
神给我们的盼望就是，
神様が私たちに与えてくださった望みとは。
我们今天变，明天变，一天变三回。
すなわち私たちは今日は心変わりして、明日は心変わりして、一日三回心変わりをしていても。
朝三暮四这个词就这么来的。
この中国語には朝三暮四っていう言葉がありますけど、日々心変わりをすることを意味していますが。
但耶稣基督今天、明天永不改变。
けども主イエス基督は昨日も今日永遠に変わることがありません。
没有什么受造物，这个世界没办法把它和我们的爱隔开。
この被造物のもの、この世の中のどんなものでも私たちをキリストの愛から切り離すことができるものはありません。
我们的神就是这样一位守约施慈爱的神。
私たちの神というのがこういうふうに契約を守り、そして慈愛を施す神であります。
我们是他的门徒，我们该怎么做？
私たちは主の弟子であって、私たちがどうすればよいのでしょうか？
最近一段教会婚礼很多。
最近教会では結婚式が何回も行われました。
结婚是一个誓言。
結婚というのは誓約であります。
誓言就是无论发生什么，我都不改变。
誓約とはすなわちどんなことが起きても私は変わりません。
结婚是生命的连接。
結婚というのは命のつながりであります。
一男一女现在是一了。
一人の男、一人の女、今一人となります。
有一句话大家都很熟悉。摸着老婆的手，好像左手摸右手。
こういうことも皆さん聞いたことあるんでしょうか。妻の手を触って、ちょうど左手が右の手を触るようなものです。
这句话可以正面解释的。
これは、ポジティブ解釈することもできます。
你的老婆应该像你的手足一样，是长在你身上的。
あなたの妻があなたの自分の手のように自分の体から生えたようなものです。
他跟你分开就要像你断一条胳膊那么痛。
自分から離れることはすなわち自分の腕がもぎ取られるような痛みがあります。
婚約也是一个流血的誓言。
結婚の誓約というのも流血を伴う誓約であります。
人類第一次婚礼是怎么举行的？
人類の最初の結婚式はどのようにして行われたんでしょうか？
新郎睡着了。
新郎が眠りました。
神从他的身上取了一根肋骨出来。
神様がその眠った男のから、あばら骨を一本取り出しました。
骨中的骨，肉中的肉。
骨の中の骨、肉の中の肉というふうに言われました。
左手摸右手。
左手が右手を触ります。
你和你的妻子，我和我的妻子，我们就是应该这么样的合一。
あなたとあなたの妻、私と私の妻がそういうふうに一体化しなければなりません。
因为这是一个在誓言基础上生命的连接。
これは誓約の上に立てられた命の結び合いであります。
亚当为了娶夏娃，他睡的好像死了一样。
このアダムがエヴァをめとるためには彼は眠ってしまいまして死んだようになりました。
什么叫舍己？
己を捨てるとは一体どういうことでしょうか？
愿意も付出生命的代价、血的代价。
すなわち命の代価を支払い、血の代価を支払うものであります。
所以我们无论结婚的还是要结婚的，想一想誓言是什么意思。
既婚者でもこれから結婚しようとするものでも結婚の誓約の意味をよく考えてみてください。
从前发誓言是没有不流血的。
昔はこの誓約を立てること時には流血しなければならない場合はありません。
作为我们普通基督徒、
普通のクリスチャンにとりましては、
当个不忠的妻子很有意思吗？
不定の妻となることが面白いでしょうか？
神的慈爱永不改变，以色列吃尽了苦头。
神様の慈愛が永遠に変わらないけれども、イスラエルの民がいろんな苦しみを経験しました。
我百分之百相信，如果是神拣选你的，无论你怎么跌倒，他还会抓住你。
あなたがもし神様によって選ばれたものであるならば、どんなにつまずいても神様はきっとあなたを捉えてくださることを私は 100% 信じています。
守約施慈愛的神。
神様というのは契約を守り、恵みを施す神でありますから。
但跌倒是很痛的。
けどつまずくことがとても痛いんです。
以色列历史上有多少次好像被灭族了一样？
イスラエルの歴史の中においても何回も何回も、全員この全民族を滅ぼされるような状態に陥りました。
我们想想，我们自己属灵的生命也有多少次像被灭族了一样？
私たちの霊的な命を振り返ってみてください。何回も滅ぼされる寸前になります。
信我们的主不但有那永恒的盼望，他会永远不放弃我们，也要有现在的祝福。
そして私たちが神様を信じることによって神様が絶対私たちのことを見捨てないで、そして私たちを祝福してくださいます。
你每天更像主一点，你每天的祝福就多一点。
私たちは日々より主に似ることによって日々神様から祝福を受けることになります。
即便你自己不知道，那祝福也在那里。
あなたが自分は気づかなくても神様の祝福はそこにあります。
誓言是要守的。
この誓約っていうのが守らなければなりません。
说好了明年一春天要看樱花。
来年の春に一緒に桜を見ようと誓いを立てたならば。
现在就写在你的schedule上吧。
今からスケジュール帳にそれを書いてください。
不守诺言在老婆面前是很难受的。
契約を守らない人が妻の前ではとても辛いことになります。
好，我们一起祷告。
お祈り出しましょう。
亲爱的阿爸天父，我们的主，
爱する阿爸父、私たちの主よ，
你拣选了我们，你在永恒的爱中聘我们为妻，实在不是因为我们做得好。
あなたが私たちを選んでくださって、そして永遠の愛を持って私たちを妻として迎えるのが私たちに何かの誇れるものがあるわけではありません。
我们是三心二意、朝三暮四的人，但你是那永不改变的神。
私たちが心が変わりをするものでありますけれども、神様は永遠に変わらない神であります。
你是那守约施慈爱的神。
神様が契約を守り恵みを施す神であります。
主啊，你先爱了我们，就求你让我们用你的灵带领我们，也让我们可以爱。
神様、まず私たちを愛してくださいました。どうか聖霊をもって私たちを導き、私たちも神様を愛することができるようにしてください。
爱我们的邻舍，爱我们的家人，爱我们的妻子，爱我们的丈夫。
どうか私たちが自分の隣人を愛することができますように、そして自分の夫を愛することができますように、自分の妻を愛することができるようにしてください。
让我们的彼此相爱可以成为你的见证。
そして私たちが愛し合うことによって神様を表すことができますように。
外面的人看到这一群人就知道他们不一样，他们是属神的子民，是圣洁的国度。
そして外の人が見ると、そして私たちが他の人と違っていて神の民であって、神の御国であることを知ることができますように。
这就是你给我们的大使命。
これはすなわち神様が私たちに与えてくださった大いなる宣教使命であります。
主啊，我们做不到，但求你，求你的力量，让我们能够成为耶稣基督忠实的妻子。
私たちには自分にはできないけれども、どうか力を与えください。私たちがイエス様の忠実な妻となることができますように。
让人从我们身上知道你的名，也荣耀你的名。
人々が私たちを通して神様の皆を知り、神様の皆に栄光を期することができるようにしてください。
以上の祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
救い主イエスキリストの皆によってこの祈りをお捧げいたします。
アメン。